SBS の日本語ポッドキャストです。
こんばんは。まず、去る5月にメルボルンに着任した松永和義総領事のインタビューからご紹介しましょう。私が松永メルボルン総領事に初めてお会いしたのは、7月19日のジェットプログラム参加者の歓送会の席でしたけれども、終始笑顔で気さく、人当たりが良い、温かいお人柄とお見受けしました。松永総領事はマサチューセッツ工科大学の大学院でも学んだ技術系の人で、IT にも通じていますが、その経歴から来るイメージとはなんとなくそぐわないほど日英双方でのスピーチに巧みです。実際ジェットの歓送会の英語でのスピーチも適度にユーモアを交えて一気にその晩の和やかな雰囲気を作ってしまいました。私としてはその松永総領事に意地悪な質問も用意していろいろとお聞きしたんですけれども、最初はまず当たり障りのないメルボルンの印象から聞いてみました。
正直言うとですね、やはり日本にいた時に思ってたオーストラリアっていうのは、まあやっぱりコアラがいて、要は動物がたくさんいて、あと資源がいっぱいあって豊かな国っていうような一般的なイメージでしたけれども、まあ、特にこのメルボルンに来て思ったのは、特にこの人口の要は多様性、あと多さで、これが、まあ、今までは白人の国としてのオーストラリアという印象が、いやここはアジアの一部になってるんじゃないかというぐらい、そのアジアの方の人口がすごく急激に増えていて、というのがまずオーストラリアにのメルボルンの中ではちょっと驚きを持ってなんか感じたところでして、まあ、そういう意味では非常にその多文化を尊重するこのメルボルン、ビクトリア州というのがですね、まあ、ただ単なるその人種の多様性というところだけではなくて、そのいろんなことを吸収する力というのがこの町あるいは州にはあるのかなと思ってまして、で支える政府の体制としてもミニストリーをマルチカルチャルアフェアーズという、そのまさになんかいろんなものを要はその取り込むことを前提としているようなワーディングというんですかね、そういう政府の体制にも象徴されているようなですねところが、これからやはり日本としてはその少子高齢化で人口がどんどん減っていく、まあ、政府としては移民を受け入れるかとかどうかというところはまだまだ大きな国民的な議論になってはいないですけども、まあ、個人的にはもっともっと外国人の人が、日本の中に入ってきて、で日本人と外国人がどうやって共生していくかというところを、考えていくというのがこれからの日本にとっての大きな課題だと思うんですけど、まあ、それを考える上でこのメルボルンというのはですね、さまざまな先進事例として学べるところがいっぱいあるんだなというふうに感じましたし、まあ、その多文化ということがそのビジネスの面でもすごく大きな、要はそのビジネスチャンスがある。でこれは具体的にどういうことかというと、一般的にやっぱりオーストラリアって国土が広い割には人口が少ない、だからマーケットは小さい、だからまずはアジアとかいうところに目が向きがちだと思うんですけども、まあ、最近日本から要はメルボルンに進出してこられる企業の人と話をしてて、結構皆さん幾度に言うのは、ここはテストマーケットとして非常にいいところだと。その非常に人口はまあ そんなに大きくないけれども、いろんな人種がいる、いろんな企業が混在している、でここで成功すればそれを踏まえて次欧米に出ていくというような、その足がかりになるという意味で、その初めの取っかかりとして非常にここは魅力ある街だということを言っていただいている企業の方何人もいましてですね、でただやはりそういう人たちっていうのはやっぱりここに来て初めてそれが分かると。ですから私がここに働き始めて、まあ、これからしっかりやらなきゃいけないなと思うのは、やはり日本の方にとってこのビクトリア州メルボルンの魅力っていうのが何なのかっていうことを、やはり現場からいろいろ発信をして伝えていくということをやって、 で特にその日本 の, その企業の方といってもその大企業はまあ自力でいろいろ外に出る余力というのはあるしいろいろ情報収集する能力もあると思うんですけれどももっと中小企業特に地方要はそういう人たちにもっと要はそのメルボルンビクトリア州というのを知ってもらってで彼らの持っているいいものを、もっともっとこちらの方に提供してもらう、ことをやっていかないといけないそれともう一つあのメルボルンビクトリアのいいところというのはそういう日本のいいものクオリティの高いものに対してちゃんと対価を払ってくれる人たちの存在があるということが非常にやっぱり重要なことなのかなと、まあ、私が昔アフリカのタンザニアで仕事をしてた時っていうのはやはりあの皆さん日本のものはいいものだっていうのは分かるんだけどもどうしても価格が2倍3倍他の国のものに比べると高いと、まあ、でもライフサイクルコストで要は考えれば必ずしも要はトータルでは高くないんだということを頭では分かってるんだけれどもやっぱり初動のお金がどうしてもかかってしまうとそこのところでどうしても日本の製品サービスっていうのをあの購入するということができないというのがまだまだアフリカの状況かなと思いましてそれから比べるとここ の, あのオーストラリアあのビクトリア州というのは本当にちゃんといいものというものを理解してもらえればあのそれに対して購入してくれる土壌があるのでただやはりいいものがあることさえわからないところが問題なんで要はその私としては要はそのここのビクトリア州の魅力を日本に伝えるとともに今度日本のいいものを要はこちらの人に紹介を積極的にしていくということで要は双方向にウィンウィンの関係を築いていくというところがまあ重要なのかなというふうに思ってます。
次の質問は私たちメルボルンの日本人コミュニティにとっての総領事館です。やや意地が悪く私たち永住者にとっては総領事館は遠い存在のような気がしますがどう思いますかと変化球で聞いてみました。
2ヶ月経ってる中でまあ、いろいろな要はイベントに参加させていただいてでここで長く働いておられる方学生で来られる方ワーキングホリデーで来られている方いろんな方と話をする中で何回かですね総領事は何をしてるんですかという質問をいただいたことがあってで確かにあの海外で生活されていても普段要はその総領事館とか大使館とかというところとの接触というのはないので一体まあまあ大使館と総領事館の違いもよくわからないでその中でじゃあ総領事館というのは何をやってるのかというのも当然よくわからないというのはまあ非常に痛感しましてですねですから、まあ、あのここに来て2ヶ月経って今心がけているのはまず総領事館が何をやっているのかというのを積極的に情報発信をしないといけないなと思って、まあ、今まではホームページが中心でしたけれども、まあ、今回これからツイッターでいろんな情報発信を始めるようにしてで今実際そのホームページにアクセスしてくれる人数よりもおそらくツイッターとかフェイスブックとか、まあ、そういう新しい要はそのソーシャルメディアを見ていただける人の方が多いというふうに、まあ、あの実際の統計的なデータを見てもやはり今そういう、もう傾向にありますのでそのホームページっていうのは見てきてもらうでもツイッターっていうのはこっちから発信するというそのプルなのかプッシュなのかの違いがあるのでやはりこれからもっとプルを、で待ってるんじゃなくて要はプッシュで要はこちらからいろいろな情報提供をして総領事館というのはこういうことをやってますよということを積極的に発信していかないといけないなと思ってます。で特にただまあ総領事館としてじゃあどういう情報発信に心がけているかというと一番大事なのはまずはここで活躍されているあるいは旅行で来られている方の安全安心を確実なものにするとそのための情報提供これはまず優先順位として最も高いのかなというふうに思ってましてでまあそれの次にまああのそこは企業の支援の関係であったりとかいろんな文化の紹介であったりとか、言ったようなあのことも積極的に情報を発信していってで、まあ、何しろその まあ、ここまで言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、まあ、総領事館というのは日本でいうところの村役場みたいなところで、要は皆様が要はその、まあ、安全安心して生活できる支援を、させていただくところということなんで、ただやっぱりこういう行政のサービスというのはややもするとなんか行政が一方的になんかサービスを提供しているサプライヤーだっていう意識がありますけれども、やっぱりその提供の仕方については常にやはり皆さんの声を聞いてですね、要はまあ改善できるべきところは改善して、あの皆さんがサービスを受けやすくなるような形でですね、変えていく必要はあるんだと思ってます。
総領事館が第一に考えるという居住者や日本からの旅行者の安全安心の確保、昨今はテロもありますし、メルボルンにいても海外に出かけても不安はあります。こういう環境の中で総領事館は一体何をしてくれるんですかというのが次の質問です。
まずその